2015年連続ドラマ年間総括視聴率編、
はい、
平均視聴率のベスト5は、ね、はい、第5位、うん、14.3% で日テレ1月クールの〇〇妻、
うん、
第4位 14.5%、うん、日テレ7月クールの花咲舞が黙ってない、
はい、
第3位 14.8%、うん、テレ朝4月クールアイムホーム、うん、木村拓哉主演ね、
はい、
そして第2位が 14.9%、うん、TBS4 月クール日曜劇場天皇の料理番、
はい、
そして堂々の第1位が 18.5%、はい、TBS10 月クール日曜劇場下町ロケット、
はい、まあしっかり分かるような気はしますね。
あまあね、半沢直樹と比べると同じ池井戸潤原作ながらそこまでの爆発力はなかったっていうことなんだけど、うん、でも考えたら、うん、まあ 15% 以上取ったのはこの下町ロケット1本、そう考えたら連ドラの数字っていうのがまあこんなものかっていう、そういう時代においてはしっかりと狙って、うん、その結果取ったっていうのは立派
立派なんですけど、ちょっと他が残念なような気もしますよね。
ということでいくと、まあこれからも池井戸潤原作ものっていうのはまだまだ重宝されそうというか、
そんな感じですね。
例えばね、あの7月クールの金曜ナイトドラマ民王、
はい、
あれでさえあれだけ面白い仕上がりになったから、うん、そう考えたらまあ小説としてはそんなに売れなかった作品でも、うん、ドラマには向いてるんじゃないかっていう思いで、これからどんどんピックアップされる気もするし、
うん、
ね、うん、まあとりあえずね、うん、視聴率的にはもう一つだった2015年ではあるんだけど、
そうなんですよね、うん、だからこう今年ね何が良かったのかなって思い返した時にね、うん、これといって飛び抜けてるやつがそんなになかったような気はするんですよね。ただ今回のクールもそうですし、うん、毎回そうなんですけど、うん、ちょこちょこ気にはなって見てはいるんですけれどもいざ何ヶ月かになって振り返った時にね、こう何が良かったのかって言ってこうパッと思い出すっていうのがないっていうのがね、その辺がちょっと寂しいかなっていう感じはしましたけど ね、
うん、でまあそんな中でね、はい、超個人的な、
はい、
まあ一番実は気になったというか良かったと思ったんがね、はい、ウロボロスこの愛こそ正義、
は
い、
うん、
あのいわゆる副音声を、
はい、
小栗旬と生田斗真が中心となってうだうだやってたでしょ、
はいはい、
室強氏も絡めて、
はいはい、
でこれがね、
うん、
要は副音声を聞きながら当然本編の筋なんて入ってこないのよ、
はい、
全然、
うん、
でもあのいわゆる裏話で、はい、実はここはこういう意味合いでやってるとかいうのが本人の口から出てくるわけでしょ、
うん、
これは面白かった。
そうですね、それに対しては台本はないんですかね。
なし。
ほう、それでもすごいですよね、
うん、まあそういう意味ではね、小栗旬も生田斗真もそれから室強氏は当然だけど、うん、まあそういうバラエティ的なこともできる役者さんやからね。
そうですね、うん、
でそれから小栗旬なんかはね、はい、監督もやってるぐらいだから、うん、やはり演出サイドそういう目線に関してもしっかり伝えることができるっていうか、うんうん、まあこれをしっかり楽しもうとしたらまず普通に本編を、まあ、これはリアルタイムでしっかり見て、
はい、
で録画しておいて、うん、で後で今度は副音声をっていうこの二度見をしなきゃ本来楽しまれへんっていうのはあったけど、これねやったらね本当に面白い。
ほう、それはでも知っときたかったですね、初めからね。
でこれも最初から企画したんじゃなくて、
はい、
やっぱり数字がそこまで伸びなかったっていうこともあったんだよね、
うんうん、
だからちょっとこんなんっていうことでやってみようかとすればホイホイと、まあ、小栗旬も生田斗真も乗ってくれた。で、うん、そこから、まあ、これが好評だった。最初は1回2回で終わるつもりだったんだけど、
はい、
あまりにも評判が良くなったんで、うん、一遍やめてたのにもかかわらず復活させたと。
うーん、
でその中に吉田羊とかもね、はい、ゲスト的にこう呼んできて、
うん、
さらに広がりを見せて、
うん、
あのコウノドリの中では、うん、一服の清涼剤的なそんな役どころ三の線だったけど、うん、ウロボロスでは、うん、本当にキリッとした女刑事、
うん、そうですね、何でも器用にこなさはりますよね、あの人もね、
うん、まあ考えたらこの1年いろんな顔を見せてくれて、まあ、これは CM もそうなんだけど、はい、
うん、
吉田羊っていうのは完全に定着したね。
もう今や大人気者ですからね、
うん、で他にも吉田鋼太郎、はい、面白かったからね。
そうですね、それまたやってほしいですね、他の番組もね。
でね、他のドラマでもね、はい、それに近いことをね、やっぱりやりだしてるのよ。
はいはいはいはい、
ドラマの出演者がこう生でやってるのを、うん、まあ、見ながら今度リアルタイムで動画を発信するとかね、
はいはいはい、
そんなことすら他でもやってたり、
うん、
ただそうなってきたらね、はい、本末転倒でね、はい、いやドラマってやっぱりしっかりとストーリーを理解してもらわなきゃいけないっていうことから考えたら、うん、邪道とやっぱりされてきたんだけど、
うん、
まあ、それこそ視聴率がもう一つかなっていうことで背に腹は変えられないでやってみたら、実は今の時代若い人の心をつかむにはこうすべきだっていうのが見えてきたっていうのがね、
うんうん、一つの手ですよね。でもね、
でそういう時代だし、うん、そういう楽しみ方、うん、まあいろんなことがあっていいっていうのはね、
うん、
まあ、
バラエティもそうなんですけど、なんかこう作られすぎてるもんっていうのはどうしても今こう受けられへんような気があるじゃないですか、はいはいはい、
うん、
その裏話的なところで言うとやっぱりこう台本のない感じが面白かったりするのかなとは思いますけど ね、うん、ね、そうなるとせいけど役者さんのスケジュール抑えるのも大変なことですよね。
うん、ということで、はい、来年2016年はどんな話題作に、そしてどんな心に残る作品に出会えるか、はい、何はともあれ民放4局の連続ドラマ楽しみにしたいと思いますね。はい、